ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo 2025年8月19日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、ニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id からボイスオフインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア中央銀行はクリスの日本展開を発表したことについてお伝えします。8月17日日曜日、インドネシア銀行はクリスの日本展開を正式に発表しました。この画期的な発表はインドネシアの独立80周年と重なりました。クリスはインドネシア標準規格クイックレスポンス行動の略です。これはインドネシア銀行が制定したインドネシアにおける QR コード決済システムの国家標準規格です。クリスを利用することで、ユーザーはモバイルバンキングやデジタルウォレットなど様々なデジタル決済アプリケーションから QR コードをスキャンして決済を行うことができます。この発表はインドネシア銀行のペリー・ワルジオ総裁によってジャカルタで行われました。ペリー・ワルジオ氏はインドネシア人は国内の決済アプリでグローバル JPQR コードをスキャンすることでクリスを利用して日本国内35の加盟店で取引を行うことができるようになったと述べました。インドネシア銀行は日本の加盟店へのサービス拡大に加え、日本人が自国の決済アプリを使ってインドネシアで取引を行えるようにする計画も立てていました。それでは次のニュースです。インドネシア商務省は、ドイツで開催されるゲームスコム2025年でインドネシアのゲーム産業を展示する準備を整えることについてお伝えします。インドネシア商務省は世界最大のゲーム展示会ゲームスコム2025年において、同国のゲーム産業の強みを披露する準備を進めています。このイベントは2025年8月20日から22日までドイツ、ケルンのケルンメッセ GmbH ビジネスエリアで開催されます。8月18日月曜日にジャカルタで受け取った公式声明の中で、ブディ・サントソ商務大臣は、この戦略的ステップはインドネシアのゲーム産業の世界市場への進出を加速させることを目的としていると述べました。また、同大臣はインドネシアがこのイベントに参加することの重要性を強調しました。世界最大のゲーム展示会であるゲームスコムは、開発者、パブリッシャー、投資家、そして世界中のクリエイティブ業界関係者が集まる場としても機能しています。世界のゲーム産業の価値は今後も成長が続け、2029年までに3972億1000万 米ドルに達すると予測されています。それでは最後のニュースです。インドネシアは科学に基づく環境政策に大学を関与させることについてお伝えします。インドネシアのハニファイソル・ノロフィ環境大臣は、科学に基づく環境政策の策定に大学を関与させるというコミットメントを改めて表明しました。ノロフィック大臣は月曜日、東ジャワ州マランにあるブラウィジャヤ大学で講演し、科学は政策がガバナンスルールに準拠し、環境の持続可能性を確保するための強硬な基盤を提供すると述べました。ノロフィック大臣によると、これは環境省が政策手段を策定する上で重要な基盤となります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi akan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati ini. Sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? aku bahagia, kau ajarkan aku derita. Kau tunjukkan aku bahagia, kau tunjukkan aku derita. Kau berikan aku bahagia, kau berikan aku derita. Berhenti berharap dan menunggu datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat.
Voice of Indonesia, Indonesia から世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、ジャカルタにはインドネシアの様々な歴史的な出来事を記念する博物館が数多くあります。東ジャカルタには、インドネシアの最も暗い過去を思い起こさせるパンチャシラサクティ博物館があります。今回のインドネシアからの便りでは、東ジャカルタ、チパユン県、ルバンブアヤ郡にあるパンチャシラサクティ博物館をご紹介します。この博物館は9月30日運動またはゲティガプルエスペガイの悲劇的な出来事を追悼し、その犠牲者となった革命の英雄たちを支えています。これらの英雄たちの中には、陸軍司令官アフマティヤニ中将とエルスプラット少将が含まれています。彼らの像はパンチャシラ運動の理念を掲げた彼らの闘争と犠牲の象徴として、記念碑の前に高くそびえ立っています。14.6 ヘクタールの敷地に建てられたこの博物館には、背の高い灰色の石板の上に、この事件の養殖した7人の革命英雄の像を追い尽くす強大なブロンズ製のガルーダ像を載せた記念碑があります。さらに、ゲティギャプルエスペカイ事件の際にインドネシア共産党のメンバーが使用していた古い家屋など歴史的建造物も保存されています。パンチャシラサクティ博物館は1973年に開館しました。現在ではインドネシアの歴史を理解するための人気の歴史観光地となっています。この博物館を通してインドネシアの歴史における暗い出来事を学ぶことは、インドネシア国家の 統一のために戦った革命の英雄たちへの感謝の気持ちを表すものでもあります。皆さん、次の情報についての前に、ハルハルバンドゥンを聞いてみましょう。
Voice of Indonesia。
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。プレスの皆さん、インドネシアからの便りが報じるその他のニュースは、オランウータンの保護活動に関するものです。8月19日の世界オランウータンデーを記念し、インドネシアに行けるオランウータンの保護活動についてお話しします。オランウータンは依然として絶滅の危機に瀕しています。この哺乳類は低地に生息する大型類人猿の一種です。オランウータンはアジアにのみ生息する動物で、 インドネシアに最も多く生息しています。オランウータンという名前は森の人々を意味し、人間に似た外見に由来しています。現在インドネシアオランウータン保護庁またはベカ SDR は、特にスマトラ島とカリマンタン島においてオランウータンの保護に取り組んでいます。2019年から2029年までオランウータン保護戦略行動計画に基づき、オランウータン保護戦略は5つの部分に分けられています。第1位にオランウータン保護管理、保護区内外の生息地の保護を含みます。第2位にプログラムと政策、生態系の特性、潜在能力、地域空間計画、法的地位、そして地域社会の知恵に基づき地域保護区の創設を策定促進します。第3位にパートナーシップと共同体制を構築し、パートナーシッププログラムを策定し、オランウータン保護を支援します。第4位にコミュニケーションと意識向上を図ります。第5位に資金調達、オランウータン保護の原則を取り入れた銀行融資制度の設立、保護教育、ステークホルダーからの支援の強化、企業支援の促進などが含まれます。オランウータンを見るには、保護地域に指定されている様々な国立公園を訪れることができ、カリマンタンでは中央カリマンタンのタンジュンプティン国立公園とスバングン国立公園、東カリマンタンのクタイ国立公園、西カリマンタンのグヌンパルン国立公園とブトゥンクリフン国立公園を訪れることができます。スマトラ島では北スマトラ州のグヌンレウセル国立公園の橋にあるブキッラワンがオランウータンを見るのに人気のスポットです。リスナー皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。 Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cryFor once so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be.But they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. They know we need each other to
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナーインドネシアです。今日はパプア州の観光地、コフィアオ島をご紹介します。コフィアオ島は世界の産業多様性の出身地であるラジャアンパにある大きな島々の中で最も小さく、訪れる人も少ない島です。島の大部分は珊瑚石灰岩と嘘とした熱帯雨林に覆われたいくつかの火山丘で構成されており、全てが豊かな自然と美しい景色を提供しています。人が少ないところに行きたいならここを訪れてください。そこではビーチでの水泳や日光浴、シュノークリング、ダービング、珊瑚礁の豊かな海での水中撮影を行うことができます。この侵入禁止区域と思われる場所では、イヌツナランキン、ビーチでのハイキング、ビーチクーミングなど、珊瑚を傷つけないよう注意してください。ディアビレージの向かいにある内陸の湖まで、冒険的なハイキングを楽しみましょう。運が良ければ、道中で極楽鳥の魅惑的な舞、ハウコフィアフグリーンニシキヘビ、取りすぎる山頂の羽ばたきを見ることができ、そしてドキョウムの鳴き声を聞くことができます。コフィアオプロパの南西にはウォロなどの平らな砂浜の島々があり、いくつかの有名なダイビングスポットが皆さんの探索を待っています。さらに珍しいものがあるかもしれません。コフィアオ島はインドネシア固有の鳥コフィアオオカバマレラ、またはコフィアオカヒヤップ、パラダイスカワセミ鳥、またはピタコフィアオチカカクの生息地です。これら2つの固有の鳥はコフィアオ島の低地森林に生息しています。コフィアオ島にはコフィアオモナコやパラダイスカワセミの生息地であるだけでなく、世界最大と言われるというような珊瑚礁もあります。コフィアオ島はダイバーやシュナクリング愛好家にとっての楽園でもあります。珊瑚礁面積が 13,000 ヘクタールを超えるこの島の周囲の海域には290種類以上の珊瑚礁があり、世界で最も生物多様性の高いダイビングスポットの一つです。これらの海域は数種類のクジラやイルカの外遊ルートになっていることが多く、幸運にもそれを目撃できた人にとってはさらに魅力的です。インドネシアの首都ジャカルタからパプア北西部のソロンまでは飛行機で6時間かかります。バリ島からソロンまで飛行機で行くこともできます。ソロンではそこからコフィアオまでのフィニッシュボートツアーに参加するか、パプアダイビングリゾートでボートまたはヨットをレンタルします。この地域を訪れるためのフルサービスの定期でよく、ほとんどが船上泊付きが手配されます。宿泊施設なども充実しているので旅行の際も安心の島です。宿泊施設等が利用できるなり、この島での旅行の水を心配する必要はありません。明日の皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
hari miskin terlarut dalam fana dunia. Hadirmu yang selama ini menuntunku ke dimensi yang tak pernah kuduga. Tawamu terekam dan terputar di sanubariku, melulu lentakan lelah letihku. Kau boleh hilang arah, kau boleh hilang harap, tapi jangan hilangkan yakinmu pada diriku. Tetaplah di sini bersama rintihan melodi ini, dan jangan lelah menanti bagai bulan yang menunggu pagi. Musim pun tak selalu semi, takkan selalu berpelangi. Janganlah
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。皆さん、インドネシア語講座です。今日はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRE 海外放送局とインドネシアの 言語、教育、記憶と教育文化省の協力によるものです。今回のテーマは、ブルトリアクトリア、日本語で叫ぶです。それでは、始めましょう。リスナー皆さん、それでは、ブルトリアクトリア、日本語で叫ぶというタイトルの会話をご紹介します。このモノローグは、バリー島のパダンバイ港で、ブログを書いているオーストラリア出身のビデオブロガークリスさんによって行われます。クリスさんは、ロンボク島へ行くために、バイクでフェリーに乗ろうとしています。彼が、ブログを書いていると、列を追い起こした他のドライバーに対して人々が叫んでいるのが聞こえました。
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブルトリアクトリア、日本語で叫ぶに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。クナパ、クナパ、日本語でどうして、どうして、オランオランイトゥ、オランオランイトゥ、日本語であの人たち、あの人たち、berteriak teriak berteriak teriak 日本語で叫ぶ叫ぶ kenapa orang itu berteriak teriak kenapa orang itu berteriak teriak 日本語でなぜあの人は叫んでいるのでしょうかなぜあの人は叫んでいるのでしょうか siang ini siang ini 日本語で今日の昼今日の昼ブランダベランダ、日本語でベランダ、ベランダ、プラブハンパダンバイ、プラブハンパダンバイ、日本語でパダンバイコウ、パダンバイコウ、ない、ない、日本語で乗る、乗る、フェリー、フェリー、日本語でフェリー、フェリー、モトル、モトル、日本語でバイク、バイク、プングンダラモトル、pengendara motor 日本語でバイク運転者バイク運転者 sebentar sebentar 日本語でちょっとちょっと ternyata ternyata 日本語でどうやらどうやら menyalip menyalip 日本語で追い抜く追い抜く antrean antrean 日本語で列列リスナー皆さん、モノローグの中では、あなたは、kenapa orang-orang itu berteriak? 日本語で、なぜあの人たちは叫んでいるのでしょうか?という文を聞きました。この発話の中に、berteriak、berteriak、この発話の中に、berteriak teriak、日本語で叫ぶという言葉がありますが、これは、berteriak berkali-kali 日本語で何度も叫ぶという意味です。berteriak teriak 日本語で叫ぶという言葉は teriak 日本語で叫ぶという言葉から来ており大声で叫ぶという意味です。このモノローグの中でクリスさんは orang-orang itu berteriak teriak 日本語であの人たちは叫んでいると言って繰り返しまたは継続的に叫んでいる人々を表現したかったのです。他の例は、では他の文での繰り返したまた継続的な活動を
Shimesu Tango no Shiorei o kiite kudasai. Berbisik bisik. Nihongo de hiso hiso hanasu. Saya mendengar mereka berbisik bisik membicarakan saya. Nihongo de karera ga watashi no koto o hiso hiso hanashite iru no ga kikoemashita. Bermain main. Bermain main. Nihongo de asonde iru. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Nihongo de onna no ko wa fune no kanpan de asonde imasu. Kapal, nihongo de fune wa suijou koutsu shudan desu. Fune igai ni mo suijou koutsu shudan wa arimasu. Tatoeba feri, nihongo de feri. Rahu, nihongo de boto. Kapal pesiar, nihongo de yotto. Rakit, nihongo de ikada. Kapal selam, nihongo de sensuikan. Nado desu. Desna minasan, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Krisna, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Bersama.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, ongaku no hiroba desu. Kyou wa Indonesia no kashu Lyodra no shinkyoku wo gosoukai shimasu. Lyodra Margareta Ginting wa Lyodra toshite yoku shirare 2003 nen no kugasu 21 nen umare kita sumatra su Medan shushin no Indonesia no kasu oyobi josei haiyu desu. Lyodra wa 2020 nen ni zen koku minkan terebi kyoku no jinsai hakusu ibento ni yusho shita to pro no kasu toshite no kyariya wo stato sasemashita. 2024年ロマンチークな歌の巨匠ヨフィフィディアントは記憶トラヌチンタを再リリースしてコラボレーションするようリーダーを招待しました。トラヌチンタという記憶はヨフィフィディアントが作成した記憶で2006年に初めてリリースされロサが演奏して大ヒットしました。さてヨフィがこの記憶のカーバーにリオデを選んだのはリオダの声がこの曲にぴったりだと感じたからです。ポップバラード調の恋愛テーマこの曲で、報われない恋の切ない気持ちを歌っています。歌詞には愛する人を失った絶望感と悲しみが込められています。リスナーの皆さん、これからヨフィ・ヴィディアントとリオダの新曲、トラルチンタをお聴きください。
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Namun, apalah
Indonesia.
残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。FacebookはTheVoiceOfIndonesia、InstaとTikTokはVOI_Official、YouTubeはVOIOfficial、あなたもRLDデジタルアプリとウェブサイトRLDCO.idでVoice of Indonesiaの放送を聞くこともできます。そして、 受信報告書はメールでVOIリスナーズ@gmail.comに送られることもできます。それではまた次回お会いしましょう。